小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは北欧の昔話をご紹介しましたね、
うん、そう、やっぱりね、日本の昔話とだいぶ雰囲気違うよね。
そうですね、うん、
面白かったと思うな。
北欧独特のトロール、
ね、そう、トロールとかね、出てきて、他にもね、はい、北欧の話いっぱいあるんですよ、いろんなのは、はい、それもだんだんにご紹介しようと思うんだけど、まずはフィンランドの話やなんかをね、この間聞いていただいた、はい、
うん、私ちょっとトロールが気になって調べたんですけど、うん、結構恐ろしい顔のトロールから可愛いトロールまでいろいろね、
そう、あらゆる種類のトロールがいいんですよ。
そうですね、
で、あのトロールってのはね、空想の産物だからね、本当に北欧の人たちが適当に何でも作っちゃうのね。だからトロールがね、
はい、
自分の首を外して脇に抱えて歩いていった、うん、なんちゅう話もあるわけ。
それはちょっとインパクトありますよね。すごいよ、
自分の首を外してね、抱えて持っていったとかね、
はあ、
もうあらゆることが可能なの、トロールっていうのは、
はい、
面白いですよ。だから
そうですね、うん、北欧のね、昔話もとっても楽しかったんですが、うん、先生、今日のテーマを教えてください、
うん、日本のことを聞いてもらいたいんだけど、
はい、
日本の昔話って前にも話したかもしれないけど、基本的に言うと主人公が自然の中へ出かけていって、何かと出会って何かをするっていう話なんだよね、
はい、
で、その自然の中に出かけてて出会うその相手っていうので分けてみるとね、とても面白いんですよね。トロールは出てこないけどさいろんな動物が出てきて、いろんな動物といろんなことをやるわけね、
はい、
そうかと思うと空想上のものね、日本で言えばヤマンバとか、
はい、
鬼とか天狗とかね、そういうものと出会ったりもするし、
はい、
だからその昔話の中で主人公が出会う相手っていうので分けてみるといろいろ面白いもんでね。
ということは、日本人がやっぱり昔話の中で出会うものがテーマに、
そういうことですね、
お届けするんですね、
はいはい、
以前までは猫と犬ありましたよね。
そうやったでしょ、
はい、
今年は犬年だからってわけで犬から始めてね、
はい、
犬だから今度は猫もやったよね。
そうですね、
だから今度はね、犬と猫って言うとその次はタヌキかなと思ってね。
タヌキですか、
うん、今日はタヌキから聞いてもらおうと思ってんだ。
あ、タヌキもいろんなお話がありそうですね、う
ん、面白いよ、いろんなのありますよ。
ではよろしくお願いします、
うん、例えばね、タヌキって言ったら、一番有名なのは日本ではカチカチ山だろうと思うんだよね。
そうですね、みんなが知ってますよね。
冒頭で出てくるでしょ、あれも面白い話なんですよ実は。もちろんカチカチ山、日本中にいろんなバージョンがあるんですけどね、
はい、
僕が聞いたのは、そして絵本にしたのはこんな話なのね。昔あるところでおじいさんが山の畑で種をまいていたと。で、一粒の種ね、千粒になれって言ってまいていた。そしたらそこへタヌキが現れてね、じいの豆片割れになれ、割れるね、じ、
はい、
G、の豆片割れになれってちょっかいかけた。で、じいさん怒ってクワを投げつけた。そしたらクワがタヌキに命中してタヌキが倒れた。それでじいさんそのタヌキを捕まえて縛って家へ持って帰った。
はい、
それでばあさんに、このタヌキでタヌキ汁作ってくれと言ったと。それでばあさんにタヌキを渡して、自分がまた仕事に出かけた。で、ばあさん、タヌキ汁を作ろうと思っていたんだけども、縛られているタヌキがね、この紐を解いてくれと言うもんだから、ばあさんついほどいてやった。そしたら逆にタヌキがばあさんを突き殺して、それでババ汁作っちゃったっちゃけね。それでばあさんの着物を着て、ばあさんに化けて、はい、じいさんの帰りを待ってた。で、じいちゃん帰ってきたら、ばあさんに化けたタヌキがね、タヌキ汁作ったから食いねえって言うわけですよね。で、じいさんタヌキ汁食べ始めた、
はい、
そしたら、なんだかこの汁ばあさん臭いなって言うと、タヌキがね、タヌキも年取るとばあば臭くなるもんだよとかって言ってね、で、じいさんそれ気がつかないで食べちゃった。で、食べ終わるとタヌキがバッと着物を脱いで、ばあさんの着物を脱いで、ババ汁食ったし、泡餅食った、流しの下の骨を見ろって叫んで逃げてった、
はい、
それでじいちゃんしまったと思って泣いてた。だからそこへウサギが来て、
はい、
じいちゃんなぜ泣いてるんだって聞いて、で、こういうわけでタヌキに騙されてババは殺されてしまった。で、俺はババ汁食っちゃったって言うと、じゃあ俺が敵討ちしてやると言って、カチカチ山の話になるわけですよ。で、後半がカチカチ山のいわゆるそのタヌキにね、背負わせて、で、最後に泥の船に乗せてタヌキを沈めてしまったという、あの話につながるわけね。 この話ね、あの前半のばあさん殺しちゃってじいさん泣いてるところまでと、はい、それからウサギが来て仇討ちをするところと2つの話が合わさったものなんですね。で後半のそのウサギの悪知恵でタヌキをやっつける部分っていうのは、
はい、
北東アジアに割と広がってるお話なんですね。でそれが日本でくっついてるわけなんですよ、
はい。
まあ、そういうその成り立ちとしては複雑なものなんだけど、僕が面白いと思うのはね、はい、最初のところね、じいちゃんが山の畑で種まいていた。そしたらそこへタヌキが出てきて、じいの豆片割れになれてちょっかいかけたって話を、はい、ということは山の畑っていうけどさ、山の畑っていうのは人間の方からの言った言い方で、もともとはそこは野っぱらだったわけだよね、原野だったわけですよ、
はい、
それを人間が開拓してで畑にしたわけね、
うん、
いわゆる畑ってのはいわゆる文明の場所にしたわけですよね、
はい、
でそれを人間の領土としてそこで種まいて作物作ってたと、タヌキはそこへ来てちょっかいかけたっていうことは、言えばタヌキは元々の自分の領土を取り返しに来たんだよね。
なるほど、
うん、そういうふうに考えるでしょ、はい、とタヌキにしてみれば、元々俺たちの領土だったんだぜと、それは人間が勝手に来て畑にした、けしからん取り返そうっつって来てるわけですよ。
ああ、そういう、うん、
そういう話なんだよ。
ことなんですか、
うん、だからね、あの話は簡単に言えば、山の畑という土地をめぐっての人間とタヌキのテリトリー争い、領分争いの話なんだ。
ちょっとそういう
面白いでしょ、
話とは思ってなかったです、ね、
思ってないでしょ、
はい、
でも構造的に考えればそうなるよね、
はあ、
うん、でそう考えるとさ、これって極めて現代的な話だよね。
そうですね。
だって人間が日本で言えば縄文時代だか弥生時代からずっと山野を開いて畑にしたり田んぼにしてきて文明を作ってきたけどね、
はい、
でそれは僕たちの人間の世界だけど、動物の側から見れば自分たちの原野を人間に奪われてきたというとかね。
そうですね、
うん、で自分たちのいい場所がだんだん少なくなっちゃったっていうことだよね。そう考えるとさ、今でも起きてるじゃん、よく町へね、キツネが出てきたとかクマが出てきたとか言うじゃないですか、
はい、
あるいは鹿が町へ飛び出してきたなんて、あれなんてまさにそうだよね。町っていうけどさ、もともとは原野だったわけで、
そうなんです ね、
それを人間開拓して町にした、
うん、
で鹿は追いやられた、
はい、
でもやっぱり自分たちの土地を恋しくてまた戻ってきた、
はい、
っていうかもしれないよね。そうするとね、極めて現代的な話なんです、あの話は。
そうですね、うん、その話を聞くとちょっとタヌキ側の気持ちにもなってきますね。
なるでしょ、なるでしょ、はい、本当そうなんですよ。だから本当言うとね、あれタヌキかわいそうなのよね、自分たちの領土を取り戻しに来たら、
はい、
そしたらやられちゃって捕まっちゃった。
そうですね、
それで食われそうになっちゃった。自分がほっとけばそのまま食われちゃうわけだから、
はい、
その仕返しをしてばあさんを殺させちゃったって、こういうことですよね。
ちょっとババ汁を作ったって聞いたらひどいと思っちゃったんです
けど、ね、
自分の身を守ったっていうことなんですね、
う
ん、
そう、身を守ったっていうね。そう考えるとあんまり一方的な話じゃなくてさ、タヌキの方のみんな考えてみたら、あの話なかなか面白い話なんですよね。だから一言で言えば、人間と自然との付き合いの歴史の話、あるいは人間が自然をめぐって動物とどういう関係にあったかという、そういう付き合いの歴史なんだよね、
はい、
うん、昔話ってね、意外とそういうね、深いところがあるんですね。
そうなんですね、うん、
だから面白いんだよね。だから大事なんだと思うんだよね。
そうですね、
うん、勝手にね、変えない方がいいと思う。残酷だからつって変えちゃない方がいいよ。
ああ、残酷だからといってそこの部分をカットするのは良くない、
うん、良くないと思う。
ということですね。
その動物との歴史が分からなくなっちゃうから、
はい、
人間と動物の歴史って実はさ、そういうに厳しい歴史なわけよね。食うか食われるかなんだよ、
はい、
一緒のね、食うか食われるかの世界、
そ う、
そういうものをね、笑い話っていうかな、おとぎ話として語ってるから、
はい、
だから面白いんだよね。
そこまでのメッセージをでもしっかり受け取らないといけないですね、
うん、そう、そう思いますよ。だから僕は昔話やってて、いろんな昔話の文体の話とか構造の話とかってするんだけど、とど、
はい、
のつまりは昔話のそういう昔話が持っている人間と自然との長い付き合いの歴史、あるいは人間と動物との長い付き合いの歴史を壊さないでおこうよっていう立場なんだよね。だからそれは今の感覚で言えば、一見そのばあさん殺したとかたぬき殺したとか残酷って話になるけども、
はい、
そういう歴史、長い付き合いの歴史だと考えれば、それはもう当然あり得ることでね、
はい、
っていうふうに思うもんですからね。
そうですね、う
ん、だからこのタヌキなんてね、くだらない話みたいだけど、考えてみると貴重な話なんだよ ね。
ついついやっぱり人間を主人公に考えてしまいますけどね、
うんうん、そう考えてしまうけどね。でその他ね、タヌキと人間の付き合いはいろいろあるもんだからね、いい話もあるのよ。もう一つ紹介したのはね、これは関東の埼玉県のね、浦和っていう町があるんですけど、その浦和の方の話なのね、
はい、
ごくごく最近僕手に入れた話で、実は僕昔話をですね、なるべくそのシンプルでクリアな文体を壊さないで書き直せる、再話って言うんだけどね、再び話すと書いてリライトする、そういう教育を全国でやってるんですよ、
はい、
再話研究会って言うんだけどね。でそこのグループがね、最近出してきた話でね、とてもいい話のもんだからね、もらってきたんですね。
あら、
これ出来たてのほやほやなんだけどね。
そうなんですね。
そうなの。東京第6期という昔話の研究会のね、
はい、
その中のグループがやったものなんですね。埼玉のグループの人たちなんだけど、寒がりたぬきっていう題なんだな。
お、
ちょっと可愛いでしょ、はい、寒がりたぬき、なんだろうと思うよね。
でもどんな話かな。
でしょ、
はい、
昔々今の浦和の元太に延命寺というお寺があって、その近くに一軒の農家がありました。そこにはしんべえさんという正直で働き者の男が住んでいました。何年ぶりかの大雪となったある寒い晩のことです。しんべえさんはいろりの前で好きなお酒を飲んでいました。3人の子供たちは周りを遊び回り、横では女房が針仕事をしていました。夜も更けて子供たちが寝る頃になりました。しんべえさんはいろりの火のそばに埋めて暖かくしておいた石を取り出して、一つ一つボロ切れに包んで子供たちに手渡しました。子供たちはボロ切れで包まれた暖かい石を嬉しそうに受け取って、隣の部屋に行って布団の中に入りました。しばらくすると子供たちの叫び声が聞こえました。しんべえさんが驚いて隣の部屋に飛んでいくと、一番上の子が、父ちゃん、布団の中に何かいて、おいらの足を舐めたんだよ、と震えながら言いました。しんべえさんは出間から棒切れを持ってきて、恐る恐る布団をめくってみました。すると、大きなタヌキがいました。しんべえさんが驚いて、タヌキを殴ろうとすると、タヌキは布団の中から這い出してきました。そして、しんべえさんの前で手を合わせて、言いました。私は山に住むタヌキですが、この大雪で子供たちが寒くて凍えそうになったのです。暖かい布団で寝かしてもらえないでしょうか。しんべえさんが布団の中をよく見ると、子タヌキが3匹丸くなって寝ていました。しんべえさんはかわいそうに思って、そのまま寝かしてやることにしました。タヌキは喜んで、お礼に私たちを抱いて寝てください、石より暖かいですよ、と言いました。子供たちは喜んで子タヌキを一匹ずつ抱いて寝ました。みんな暖かいタヌキのおかげでぐっすり眠ることができました。冬の間、タヌキの一家はしんべえさんの家で暮らし、子供はしんべえさんの子供たちと遊びました。春になるとタヌキの一家は山へ帰っていったということです、という話なんで、
あ、いい話ですね。いい話でしょ、
ね、
はい、
これちょっと昔話にはしょ、モダンな感じもちょっとあるんだけど、でもやっぱり昔話でしょうね、伝えられてきたんだろうと思う、誰かが考えた話なんでしょうけどね、
はい、これ先生も初めて聞いた話ですか。
僕も最初に初めて聞いた話です。でこれはね、東京新聞が出した、もうずっと昔ですけどね、武蔵の昔話っていう本に入ってるんだそうですよ。
へ、
でこれをそのグループの方々が見つけてね、
はい、
今僕が読んだようなその分かりやすい文章に彼らが再話し直して、それで提出してくれたのね。
わ、先生もそうやって初めて出会う昔話っていうのがまだまだたくさん、うん、
ありますね、
あるんですね。
やっぱりありますね。
へ、
うん、これなんかその一つよね。ってことはこれちょっとモダンな感じはあるけどね。
どういうところがモダンなんですか。
はい、例えばそうね、いろりの前で好きなお酒を飲んでました、三人の子供たちが遊び回って、横では女房が針仕事をしていましたって、この場面ね、
はい、
この場面なんかはちょっとモダンすぎるなっていう感じがするね。
そうなんですね。
あんまり言わないよね、こんなことは昔話ではね。
ああ、
でも雰囲気として悪くないじゃない、
はい、
この夜のね農家の雰囲気よく現れてるから、うんね、これはこのまま使っていいだろうと思うんだよね、
はい、
うん、その他の部分はとてもシンプルでしょ今はね。
そうですね、うん、分かりやすいですね。
そうこのグループの方々がね耳で聞いてその場面が見えるような文章にしてるわけね。で僕はそういう指導してるんですよ、
はい、
昔話って元来口伝えでした。で口伝えってことは子どもたちは耳で聞いてでその場面を自分の頭の中で思い浮かべて楽しんだわけね、
はい、
でそういう文章にしなきゃいけないっていうのが僕の主張なのね、
はい、
で僕が主張するだけじゃなくて事実日本の昔話ってそうなってるんですよね。でそれを壊さないでなるべく分かりやすい文章にしようよっていうのを言ってるわけ。でこのグループも30人40人ぐらいいる大きなグループなんですけどね、
はい、
そういう勉強してらっしゃる。
へえ、うん、そうやって会話をしていただくことで私たちもまた新しいね昔話に出会えますね。
そうでしょ、うん、でそういうのがねちゃんと世の中に出回ればお母さん方あるいは図書館の方やね、はい、あるいは幼稚園の先生方がそういうものを安心して子どもに読んでやれるじゃない、
はい、
でそういう文章をね書ける人たちを養成しようと思ってやってるわけさ。
今回の話はもうタヌキと人間がすごくいい関係で、
そうそう、
ね、
いい関係ですよね。
ほっこりしましたね。
そうね、はい、そういい関係ね。
今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマにタヌキが登場する昔話をご紹介しました、
うん、なかなかいい話だったでしょ。
そうですね、う
ん、タヌキの話ね可愛い話だ他にもいろいろあるんで、
はい、
次回にはまた聞いてもらいたいと思ってんだね。
確かにまだまだお話ありそうですもんね。
いろいろある、
うん、楽しみにしています、
はい、
それでは小澤先生ありがとうございました。
はい、
小澤敏夫昔話へのご招待。